はい、オフトークです。
はい。
はい、引き続き、笠瀬さんと富蔵さんとお送りする、鳥頭ってどうよ。
どうよ。
い
や、この間さ、富蔵さんが、笠瀬さんと一緒に撮ったやつかな。聞いた時にですね、ひでえな、これはって。
おう。
言ってらっしゃったんで、やっぱり途中で話が消えるっていうのはひどいことなんだって僕思いました。
まあ、それはそうですよ。それはそうです。
まあ、ぶつって終わりますよね、結構。
そうですね。結構そうかな。最近は一応うまいこと切るようにしてるんやけど。うまく PGM
の話が終わんないからしょうがない。
そうですね。この、なんていうんですかね、永遠に続くんですよ。
う
ん、うん、特に永遠に続きますね。
切れるかったのが、1時間ぐらいね、したら、切れるんで。
そうっす。
なんとなく、そういうね、心づもりを、最近は取材してるんですよね。
なるほど、なるほど。これがね、新しいアプリにしてから切れなくなったんで。
あ
結構ね。
でも今までやったら僕がね、全1000文字の300ぐらいのところを話し出したところで切れたりするんですよね。
そうやね。そうやね。俺結構それが困ってて、富蔵さんがドライブかかり出したら1時間来るね。終わってしまうっていう。だから前を切れよっていう話やねんけど、とは個人的に思ってるんやけど。とにかく、まあ、よくうちにやってくる、季節ごとにやってくる組姉さんなんかにはよく、本当にあれよね、あなたたちはと言われることが多いよね、僕たちはね。笠瀬さん、どの辺から聞いたんやったっけ、
まあ、いや、結構前ですよ。今ちょっとサイト見ながら、こう。
勇者や。
取り合ってますね。Google で、あれですね、検索ワードでどんどん上がってきましたね、鳥頭。鳥頭で検索しても前は全然出てこなかったんですけど、今もう Google で上から1ページ目の中間ぐらいまでは上がってきてます。
真ん中あたりらしいですよ。
どうでしょうか。
いまだにカテゴリーに我々はめてもらえないんですけど。
分類不可。
分類不可の状態で。それはね、この前のやつかでね、竜の敗者で書いといて、あんだけバラバラなこと言うてたらね、いかんわ。
そうだ、ひどいよね。看板に偽りですよ、
だからちゃんとタイトルに、その竜の敗者だけにしなかったじゃないですか。一応、あれですよ、井上達夫さんも竜つながりでしたよ。
まあ、そうやね。まあ、確かに、ね。
まあ、なんていうんですか、この番組って僕思うんですけど、自分でやっといてないんですけど、地域限定な話題多いですよね。
そうですよ。だいたい井上達夫さんなんて誰がって、まあ、関西の人以外で知ってる人少ないですよ。
笠瀬さん、井上達夫さんご存知？
いや、全然わかんない。
全然わからんやろな。わからんわな。
これはね、我々が、浅草、ほら、なんていうんだっけ、今、東京の漫才協会の理事やってる人。
東京の漫才協会の理事、
うん、
誰や、
ちょっと待って、ね、忘れちゃったよ。朝の TBS の朝のラジオ番組の土曜日。
ナイツ？
あ、そうです、ナイツです。で、ナイツがね、なんとか師匠って話を要するんですよ。
はあ、
知らんがなってね、なんですよ。
あ
誰の話やって。
あ、そうか、あんな感じなのかな。
僕からしたら多分そんな感じだ。
今、Google の画像、Google 検索した画像をちょっと、スカイプで貼り付けて、井上達夫さん、こういう人です。
ちょっと見ますか。
はい。
ただのおっさんですね。ただのおっさんって。これ見た限りでは。
そうですね。
ああ、探偵団に出てる人なんですね。
何でも探偵団。これはまた違うと思いますよ。うん、またでもこの画像も不吉な画像やな。
ピンとこないですね。
生まれた時からこの状態やったんですよ、僕が。
昔からおじいちゃん。
昔からおじいちゃん。ほんと、昔からおじいちゃんやって。そうやな。だいたい、 最初の頃って北太郎のズラの話とかしてばっかりしてたしな。必ずなんか一回俺が木田先生の頭がっていうのをちょっと言ってしまって、ね、あの、あれでしたけど、もう86ですよ、木田先生。
そら、もうね、
ねえ、
お元気や
ね。お元気やね、ほんと。だから。
何はのモーツァルト。
浜村淳は風間さん知ってるよね。
うん、浜村淳は知ってますよ。あの、まあ、向こうの大沢優里みたいな。
ああ。なるほど。
うん。
そうか、そうか。あの人は、ね、ま、昔あの JFK っていう映画で、あの、大阪城ホールで試写会やった時の特別ゲストで、映画が始まる前に1時間半、うん、最後までオチまで言って喋ったっていう、伝説の人だから。
だけど。
うん。で、あの、見終わったおばちゃんらは、浜村先生の言った通りやわ、言うて。すごいなぁ、浜村さんは、って言ったっていう。
何もすごくないよね。
映画ファンとしては、あれって難しいよな。映画ファンとしてこっちでこう試写会を見に行った時の、剣が当たって見に行った時にゲスト解説者浜村淳って書いてあったらもう外れ剣やからね。えらいこっちゃって。
耳を閉じなければ。
閉じなければいけないっていう。
とりあえず、あれですね、上映後に出てきて くんないと。
そう、
そう、そうね。
そう、そう、そう、そう、そう。
前半後半で話分けりゃいい。盛り上げだけ盛り上げて、うん、さあ見てくださいって言って、その後にこうだったよっていう話をすりゃいいのに。
うん。
もうね。
なぜ全部言っちゃうのか。言いたいのは分かる。でも全部言っては意味がない。
あ、本当か、まあ噂話のレベルですけど、試写会で寝てたのに、あらすじ言ってたっていう噂が。
すげえな、それ。誰や、そんなこと言うたら。それひどいな。意外と、まあ、でも、ネタバレですか？うん、うちのポッドキャストって結構ネタバレしまくってますやん。
うん。
うん、で、まあ、ネタバレどうかなっていうのもいろいろとあると思うんやけど、まあ、ポッドキャストの利点かなとも、聞く聞かないはもうあなた次第よっていう、振り方はできるかなとは思うので。
今、鳥頭さんの一番、過去ログ一番古いとこ見たんですけど、
はい、
42回、で、ネクストジェネレーションパトレイバー首都決戦会議。
なんかもう我々らしいですね、すごく。
あれ、これより前ってどこに行っちゃったんですか？
どっかにあるでしょうね。
あ、これはおかわり、とりあえずおかわり
って
表示される時がたまにあるんですけども、ってことはこれは、おかわり分ってことなんですか？
シーサーに移行したんですよ。昔、ケロログで言いまして、
うん、ああ、なるほど。
シーサーに移行したんですわ。
うん。
で、
より、
うん。シーサーに移行した時に、だからシーサーに移行しようと思ったが、うん、結局のところ、一部のリスナーの方から iTunes で聞けるようにしてほしいっていう要望が来てたんですよ。うん、ああ、
それ俺から。そうだそうだ、最初、
カズハセさんも言うてはったかな。そうそう。だから、よう聞いてる人がおったもんやなと思った。うん、のは確か。だってこの、
なんか、パトレイバーの結構最近な印象があるんですけど、今日2015年5月なんだ。
そうですね。だいたい一応1ヶ月に1回は更新してるのよね。
うん。
この、こう見えても。そう。だからまあ、もう、この間で75回かってタグ打ってて思って、うん、あ、もう75回やんと思って、うん、へえーと思って。
うん。
なかなか。
なかなかね、100回まで行くんですかね、これ。
ええ、行きますね。
行くんですか？
あと100回。
100回何喋ってるやろね。
これでもあれか、小数点があるから、実は行ってるのか、
ね。100は行ってます。あ、ファイルは全部実は残ってるんで、最初から全部残ってますよ。
ええ、
最初はオナホールの話からスタートしますから、この番組。
オナホール、ええ、ことはあろうに。
あの時、富藤さんがセブンティーンだよ、セブンティーンって言いまくってたんで。
あ、
それもね、当時は、どっちかというと富藤さんに録音してるということを僕言わずに、やってたんで。
隠し撮りですよ、それ。オフレコを撮って、大々的に公開するようなもんですよ。
結構ひどいことをしてたよねっていうね、あの本当に、そういう状況で、もう本当なんかもう今は意外となんかきちんとやっぱりあの聞く人が増えるかもしれないというので怯えながらフォーマットをきちんと整えてやってるっていう。ただやっぱりもうねファイルの容量がやっぱ25しか入らないんで、あのシーサーは、うん、だから、ね、あの音楽とか入れちゃうと結構あの大変なことになるんですよ。
うん、あれって単純な長さじゃないんですか？音楽って長さ同じでも
容量、長さ同じでも多分ね容量は変わると思いますよ。あのいわゆるミックスダウンした時に容量が変わってると思いますね。
ああそうなんですか。
おそらく。
うん、
だからあのあそこ周波数みたいなやつ、ヘルツ数かあるじゃないですか。あの音質の部分ですね、うん。音質のあそこをいじると、その、重さが変わるんで、
うん。
うん。前の時のアプリやったらもう全然余裕で入って1時間半取れてたんが、今使ってるやつやともう1時間10分入れたら無理なんですよ。
確かにそうっす、ね。
だからうまく切らないとダメだなっていつも思って、
うん。
アラームを鳴らしてんねんけど、だいたいこの番組はあの終わる10分前ぐらいがドライブかかるんですよ。
そっから富澤さんはエンジンがか
かる。なるほどね。
うん。とか、僕も結構わーってなったりするんで。うんあれ何やろ
ね、難しいですね。でも、ありますよね、そういうことは。うん、やっぱ、一本目はなかなか、ね、エンジンがかからないっていうのは。
大体まあ、そういうもんやろうけどな。でもなんか、風間さんはなんで、ポッドキャストを始めたんですか？
うん。
いや、もう、いろいろ聞いて、自分もやりたいと思ったからですよ。
あれですね、シンプルな、とてもシンプルな、ね。一番最初って何やりはったんですか？
一番最初は、実はゲストに出たことが一ちゃん最初で別の方の。で、もうその人は全然もう最近は更新されてないんですけど、うん、で、そんなこともありつつ、たまたま後藤くんと映画見に行ってて、で、こういうのがやりたいんだけど、っつったらいいですよっていう話になって、うんうんうん、で、それが、あれですよ。ハリウッド版ゴジラの時ですよ。
あ、うわぁ、そうなんや。あれですね。うん、ギャレゴジの方っすね。
あ、そうです、そうです。
エメゴジじゃなくて。
うん。うん、
エメゴジやったら結構なもんね。だいぶ前やもんな。
ずいぶん前ですよ。ポッドキャストとかないですね、多分、あの頃は。
ネットラジオ。
そうですよ。エメゴジは見たことございます？
ええー、ありますよ。
ああ、富戸さん見たことある？エメゴジ。ローランドエメリキ版。
見ました。
イグアナが走り回るやつ。
なんかこう、何が起こってるのかわからないうちに終わってしまった感じがします、
ね。あれはね、どこに注目、力点を置いて見たら、ああ、なるほどと思うかというと、あれ当時はね、見た人たちはこう言ったんだよ。みんな。やっぱりアメリカのイエローキャプ強えな。ゴジラの口に挟まれてもあのタクシーは壊れなかったっていうところがね。
頑丈
っていう。イエローキャブやっぱすげえなーって。やっぱデニーロが乗ってただけあるぜって俺らはよう言ってました。
なんかな
そこでスコセッシーのタクシードライバーの話を始めるっていうね。バカでしたよ。バカだと思いますよ。いやー、でもまあ、ねえ、だから、ポッドキャストって僕、スカイプで撮るっていうのしか基本的になかったから、富澤さんともスカイプでしか撮ったことがないじゃない？
え、そうなんすか？
そうなんだよ。
そうなんすか？面と向かって撮ってない
んですか？面と向かって撮ったことがないんですよ、僕は。
ほら、ずいっと前にテープレコーダーっていう、テープレコーダーもないか。IC レコーダー
とか、ね。IC レコーダーとかね、スマホを置いてとか、喋、うん、るとかいうこと。
別に会うことは、あるんですよね。
はい、そうですね。
会うことあるけど、その日は撮らないと。
うん、なんか全然撮ろうという感じじゃなくて、その日に例えば一緒に映画を見て、その映画のことを話せばいいのに、
うん、
後日撮るんですよ。わざわざ。
なんだそれ。
全然関係ない。違う話のことをしてる。
よね。ほとんどその、なんていうか、見た映画は直後は二人ともその映画の感想であんまり言い合わない。 で、二人とも帰ってからまた調べてるのよね、いろいろ。
ああ、
パンフレットをこう、しっかり読んだりとか、うん、なんかこちょこちょしてる。
ああ、なるほど。
で、いついつ撮ろっか、みたいな話をこっちから振って、いいっすよって。連絡返ってきて、だから多分この番組完全に終わるのは、あの、富蔵さんと僕が連絡取れなくなったらですよ。
そうかもしれないね。
ああ、そうですね。じゃあ、会うことは会ったとしても、うん、連絡手段がなくなったら、
うん、
あの、終わるんだ。
意外と二人ともズボラやから、ツイッターでしか連絡取り合ってないっていう。
そうね。うん、
あの突然ツイッター社が倒れてサーバーがなくなると我々、スカイプぐらいで連絡を取り合って、なんとか連絡を、みたいな状況になってしまう。
だからね、最近僕よく思うんだけどね。
うん。
このツイッターでのつながりっていうのを、
うん、
どっかでバイパスする手段っていうのを考えとかないといけないなって。
ねえ。
マストドン。マストドン。
だから多分マストドンが結構みんな気になってるんかなっていうのはちょっと思うよね。
いや、ちょっと。まだ全然あっちはね、もう、
ラインなんで、うん。僕はちょっと、まだマストドンは怖くって手が出せないですね、あれは。
LINE とかでいいと思いますけど。
あ、LINE ね、僕大嫌いなんですよ。
そう。この辺のね、この人のそういうこだわりがね、ありまして。
ああ、そうですか。
うん。そうなんですよ。だからその辺の危険性っていうのはね、あるんだけどね。そう。
でもまあ、スカイプあるから、まだね。
そうだね、スカイプがあるからね。うん、そう、そうそう。その辺はまあ大丈夫かなと思ってるんだけど。そうやねんな。だからまあ、そうね。でも本当は100回まで行くのに、今のところ、今75でしょ？だから、1年で1ヶ月に1回撮ってるとして、12回でしょ？
なかなかね。いやね。
そうですね。5年以上はやってるんですか？
3年経って、でも、まだ、3年経ったら、あれか、一応100超えてるか、取ってた場合。
あと、まあ、ここから先はね。
あやね、クミネート安らぎの里で稼がなあかんかね。
どうぞ、ご勝手に。僕は、この前、昼間にあれを見て、
あ、見た
何も見ようかと思って、ちょっとなんか飯食いながら見たんですけどね。
はい。
うん、よくまあ、こんなもん昼間に見て、飯の後に見るよな、と思って。なんとも言えん気
も。もう何でも鑑定教室で今日収録する前に録画見て腹抱えて笑うもんだけど。いや、いつかあれ多分ね、犬神家の一族みたいな展開しますよ。ほんと。石坂浩二のネタがね、コロッコロ入ってくるんで。ああ、やっぱこういうとこを見ないといけないんだな、これは。しみじみ思ったね。いやー。
倉本壮って昼ドラって初めてなんですかね。
いや、分かれへん。倉本壮のプロフィールって俺あんまり知らんから、俺あんまり印象良くないのよ、倉本壮さん。
お、そうですか。
ラジオでね、
うん、
なんか、ラジオで、インタビューに答えてはった時の態度がものすごくでかかったので、なんかそれがものすごく嫌いで、それからなんか偉そうにしてって思ってしまったところがあって、例えば、大御所としては、今回みたいな、罰当たりな脚本を書いてるっていうのは、すごく僕はいいと思いましたね。ひでえなって。まあでも、あれだよね、北の国からの有名なラーメン、まだ子供食べてるんですよ、シーンを書いた人だからね。
そうっすよ。北の国から面白いですよ。
面白いよね。
おぉ。
そう。
まあ。
ネタとしても面白いし。
ああ、そうね。ネタとしてはね。
うん。ちょっと話としても好きですよ、
結構。うん、僕は宮沢りえちゃんをと淳くんが付き合ってる話が好きですね。
へ
え、うん。宮沢りえちゃんが実は昔ちょっと、エッチなビデオに出てたっていう経験があって、うん、それをこう最後告白していくところがラストシーンに繋がっていくの、うん、そんなの関係ねえよっていう話にどんどんなっていくっていう。ジュン君がショック受けんねん。レンタルビデオ店で。うん、って、
うん。うん。
そう。ほんで。
衝撃の
事実。衝撃の事実で。ね、うん。で、俺見てる俺らとしたら宮沢りえがって。
うん。すごく気になります。
そんで、次始まったらまた宮沢りえ出んのかなと思ったら内田有紀に乗り換えていってたっていう。
うん、
どういうことだよと思ったんです
よね。うん、ひどい話だよね。
あのね、あれからなんか、さだまさしさんですよね、あれ、北の国からのテーマ。ルールーの人ですよね。
ララ
か。
ルールーは、ね、ホタルが、キツネ呼ぶときの。
あ、そうか。そうか、そうか。あと、横山めぐみさんが僕好きでしてね。北の国から出たときめっちゃ綺麗だったんですよ。めっちゃ綺麗やって、その人が、後日、あれですよ、昼ドラの真珠夫人をやっててびっくりしたんですよ。って。あの辺からやからね、僕、昼ドラ見出した。地味に。なんか、この脚本家の人もおかしいって。まあ、もともとこっちでね、ちょっと伝説的なラジオ番組、サブカルラジオ番組があって、それを聞いてて、そこで話題になってたから、見たら、とんでもなかったっていう。あったんだけど。まあ、そっか。で、もともと風間さんもラジオは好きやったんですか？
ああ、好きですよ。本当に小学校ぐらいの時から風邪ひいたきっかけで、なんかラジオずっと一日中聞いてて、TBS ラジオ聞いてて、で、特にハマったのが夜中にやってた、伊集院の裏番組だったんだと思うんですけど、東京レディオクラブっていう、岸谷五郎のやつがありまして、それで、めぐみとか出てたんです。本邪魔かとか。それで、ハマって、そっからしばらくちょっと聞かなくなって、深夜ラジオとかは。ただ野球は好きなんで、野球のラジオはずっと聞いてて。で、まあ、あと、昼間の大沢優里なり、A6 助なりは、まあ、普通に聞いてて。で、それからまた、伊集院とか聞き始めて、で、昼間のストリームとかに町山さんが出てて、はいはいはい、で、そこら辺から、ポッドキャストなるものがあるのに気づいて、うん、っていう感じですよね。
なるほど。富蔵さんは、
はい。
FM をよく聞いてたの？
もともと、中学高校の時は、FM を聞いてて、で、大学に入った時に、朝に FM を802をよく聞いてたんですよ。
ああ、なるほど、朝にね。
で、その後はまた今度 AM に帰ってくるっていう感じですね。
僕はもう完全にヤンタンでしたね。
うん。
最初。こっちの10時から放送してた、サンマとかがラジオやってた時期があって。あれをダウンタウンとかね。あの辺からラジオをすごく聞くようになって、で、決め手がサイキック青年団っていうやつで、誠のサイキック青年団っていうのを聞いて、一時期 FM に入りかけてた時にそれ聞いちゃったもんやから AM に、やっぱり AM ってなってしまって、で、その前に確か土曜日には鶴瓶のやつ聞いてたし、オセロが好きやったんですよ、オセロが。何でしょう、僕、松竹の芸人さんが好きで。どうやら。吉本の芸人さんはあんまりピンとこうへんねんけど。
オセロの黒い方が、
そうね。
黒真珠夫人っていうのを一時 TBS
ジャンプ。TBS やかな、
やってました、
ね。やってた。
へぇ、結構、俺は、なぜかラジオって女性が喋ってるのあんま好きじゃないんですよ。で、数少ない許せるのが、その番組でしたね。どうですか、ラジオって女性で好きなラジオの人っています？
最近ね、TBS ラジオの、伊集院さんの番組の後、次の番組でジェンスーさんがしてるじゃないですか。あれは聞いてますね。あとは FM は割と聞けるんですけど、やっぱり AM での、トークの番組って、どっちかって言ったら、癖のある喋り方、話をするのって、やっぱり男性の方が、年季の入った男性の方がいいのかなって気は、だからですね。
荒川京慶とか。
だからある程度やっぱりね、荒川京慶、荒川さんもそうなんですけども、
年金入りすぎかね。
やっぱりある程度の年数いった人の方が、ラジオパーソナリティっていうのは聞かせますよね。
そうですね、確かに。
だから、ジェンスーさんもあの人も割とええ年なんで、やっぱりネタが豊富で話の転がしがうまい。
いやで
も。それは20代には出せない味ってのがありますね。
でも、風橋さんどう？話を転がす役割になってて。
いや、自分は全然できないですよ。大人数でやると、
うん、
いや、全然できなくて、
うん、
この前の、5人ぐらいで撮った時も、うん、こう、順番で回している時に、一人、うん、このこと聞かなかったっていうふうに、順番に聞いてって一人飛ばしちゃったりして、それを編集するときにすごく自己嫌悪に陥るんですよ。
ねえ、そうやな。回すのって難しいよね。
いや、もう自分にはできないと思ってますね。
一回富蔵さんにやってもらってもいいねんけれど、多分、僕でやると富蔵さんは回したくなくなると思うんだよな。なんかそんな気がする
。ああ、だから。でも本当話を回す人って、すごいよね。普通のラジオ番組とかでも聞いても、やっぱり期待、いろんなものを鍛えてるよなって思うよね。
結構、この、風瀬さん、俺と富蔵さんが二人で、この、うん、会うてるとこって見たこと当然ないから、
うん。
で、当然この番組聞いてる人らもほとんど多分知らない、組ネームも知らないねんけれど、
うん、
意外と、会ってみると、やってること逆の場合が多いね。
うん。
お
う。うん。たまに思うなぁ。トミさんの方がよう喋ってて、うん、俺の方がほんほんみたいな。そうねっていう。
まあ、正直言いますとですね、
うん、
割と、撮ってる時っていうのは、
うん、
うん、喋る内容ってのを、ある程度はやっぱり、吟味してるというか、
うん、
何でもかんでも言っていいもんじゃないだろうなっていうのは
あ
った
りします。偉いな、偉い偉い。
そこら辺すごく富蔵さんは気にしてるなと思って。
出す言葉っていうのは、ちょっとやっぱり選んでますよね。
うん。思うな、それは。
それをこの、たまに、無意識な、にこう、こう、その辺を、忘れて喋り出してしまうと、
うん、
余計なことを言ったりしてる時があるんだよね。
うん。
うん、あれちゃったなっていう。
そうそう。だから外で撮らないんだけどね。そうなんだよね。だから、何やろうなぁ。なんか、あっては撮ろうとは思わない人やね、トミさんは。何や知らんけど。いろいろと準備したいやろうなって思ってしまうね。うん。パッとこの場で、あ、今撮ろうとかっていう人じゃないね。俺の中でこの人はって。なんかそれはすごくあるんですよ。いわゆる直後の感想とか撮ってもいいかなって思う時があるんやけれど。なんかでも、やっぱりちゃんといろいろとチェック入れながら、自体に違うかなって思うから、俺は結構その場でも喋ってもいいって思ってる方の人やから、うん、あれなんだけど、富蔵さんは多分ちょっとそこは違うんだろうなって思ってるから、後で日を改めてみたいな形にしてる場合が、多いっすね、うちは。まあ、風瀬さんもやってたし、僕もやってたじゃないですか、一人喋り。
一
人喋りも難しいね。
そうっすね、やっぱり、富蔵さんもツイキャスするときってどうしてます？準備結構してます？
私がツイキャスするときは、基本的には衝動的にやってますね。なので準備はまあしてますね。
おー。
だから多分ね、この人ね、鳥頭で喋ってるよりツイキャスで喋ってる方が面白いんよ。
ずーっと。いや、あれを準備なしで永遠ね、喋れるってのはすごい。
ひどいことを言ってると思うときあるもん。
ね。
ほんでね、それはやっぱりね、この人ね、ツイキャスのログを残さないからなんだよ。
そうですね。
ほんなら、富蔵さんのツイキャスの、あの、に残ってるログって、僕がいらんこと言うてる、僕のログが残ってるんですよ。うん、
コメントが残ってる。
そう
だ
ね。
ね。そう。違う、僕がひどいんじゃない、こいつがひどいこと言ったんだっていつも思います、僕
そうね、それはね、本当にあの、ツイキャスやってるときは、残さないというところがあるので、
うん、
私も自制心は、とりあえずないですね。
やっぱ最近たまにポロって言い張るのが、その、やっぱり編集権を僕に握られてるっていうのはすごく分かってるみたいで。
そうっすね。
それはあるよな、と思うのよ。ものすごく、うん。
間違ったことは言えねえ。
言えない。
ちょっと失言はしない。
うん。
うん、こいつ面白がって残しよる可能性がある。まあ結構まあ1時間でぶつ切りで終わるっていうのはもう最初の頃からもうずっとなんで、この番組。うん、ほんとぶつっと切るから、この話の続きは、うん、いや、永遠同じこと言ってますけどって言ったことがあるぐらいなんで。だからあんまりなんか中身ないですよ、みたいな。ほんまにない、うん、ほんまにそのファイルないんですか、ないですよ、みたいな。話をしてたこともあったぐらいなんで、まあ、なんか、なんやろう、多分ね、なんかね、1時間がやっぱり限界かなと思ってて、僕の中で。聞いてる側が、
うん、
1時間以上になってくると、ちょっと同じ番組を聞き続けるとしんどくなるかな、やっぱどっかで切らなあかんかな、っていう時に、最近の僕の悩みは前振りが長くなってるということかな。
長いですね。
長い。本題が。
本題までが
ない。本題に行かないっていう。う
ん、そんな落語ありますよね。落語いますよね。ずーっとそればっかりやってる。なかなか本当に入らない。おいおいお前、なんだ心配になってくるんですよね。いつもやってんのって、ね。
ほんとね、まあ、だから、大体、お題がふざけてるときは、本題が、定まらなかったときやと思いますね。うん。
でも、自分が聞くときは、20分とかだと短いなって思っちゃうんですよね。他の人の聞くときに。大体、ポッドキャストって移動中か何かするときに聞くんで、これじゃあ、すぐ終わっちゃうよっていう。ふうに思うんで、長い方がいいんですよ、自分的には。でも、どうなんですか？一般的なことを考えると確かに、まあ、ある程度の、まあ、1時間以上のファイルっていうのはそもそも上げられない
っていうのは。上げられないっていうのがあるからね。
うん、あるから。
うん、だから、やっぱり、初見のリスナーさんが聞きやすいのは、で、一番ギリギリサイズは1時間かなっていうふうには思ってる。だから、映画のポッドキャストやってた時に最初思ってたのは、一人でやる場合はできたら20分以内には終わらそうと思ってたところがあって。これやってこっちにだね、やっぱ長くなっていったんだけど、あれはあれで。そうなんですよね。まあ、ねえ、あれやけど。富藤さん昔あれでしょ？自分の声を録音してみたこととかあったんでしょ？
ありますよ。だってね、自分で自分、なんていうのかな。よくゼミの発表とかの、こういうふ
う
にやろうってのを自分で吹き込んで、で、自分で聞いてみてどんな感じかなとか、やったりしてましたよ。
ポッドキャストは一人でやってみようと思ったことはないの？
ああ、思ったことはあるんですけどね。
うん、
前、いろんな準備を整える前に、まずは挫折しますよね。
やっぱ準備するのね。
やっぱそこら辺しっかりしたいですね。
そうなんですよね。いろんなところ、そこだけでまず、ある程度満足するんですよね。
ああ、満足しちゃうのか。
よし。まあまあ、サイトを作ったんで満足したとか、こんな感じですね。
あれやね、設定考えだし、もういいかな、みたいな。
そうですね。 だから
壮大な世界観だけ先にできちゃった。
そうっすね。うん。
ファイブスターストーリーズの年表みたいな解説をよーしっていうところで終わった
っていう。年表大好きみたいなね。
でもいいですね。ポッドキャストのこう、10回でこの話して、で、50回あたりで、
この話を入れて。
その話を入れて。
で、100回で最後はこれや。よーし。いつ撮るんやろうっていう話やな。
ほんとね、僕はもうね、1回目のプロットはできてるんですよ。なんですよ。1回目に何の話でしょうかって言って、僕ちょいちょいツイキャスもやってましたけども、
はい、
オタクの話をしようと、僕オタクの話が好きなんで、でもね、オタクの話の僕の根幹にやっぱり入るのって、
うん、
岡田斗司夫さんとか、
うん、
あの辺の、要は90年代末ぐらいにオタク学ってそういうのが流行ったじゃないですか。
うんうん、都学会入門とかな。
うん、そうですよ、うん、そう。岡田さんが東大の、特別講師かな、
うん、
やってはって、
うんうんうん、
東大でオタクの話がされたってね、うん、一時期ちょっと話題になってましたけども、
ね、
うん
う
ん、あの当時の岡田さんの書いた本って面白いんですよね、
うん
うん、60年代のオタクと70年代のオタクと80年代90年代のその違いとかを比較してみてるとか、
うん、最近のオタクってどうなんですか。
やっぱりクラスタ化ですよね。
ああ、なるほどな。クラスタ化。
割と古いオタクの人、30代後半、40代ぐらいの人って、
うん、
例えばアニメを見るし、ゲームはするし、
うん、
休日はサバゲーに出たりとかっていう、
うんうんうん、
いろんなその分野は横断してますよね。
うん
うん、
でも、基本的に最近、ここ何年か、10年ぐらいのか、の兆候としては、特定の分野のところに、こう、固執する、まあ、クラスター化って、言ってますけども、
うん、
そういう傾向が強いのではないかなと。
うん、なるほどね。
細分化して、先鋭化。うん、
なるほど、
ね。そうですね。まあ、作品の数が多いですからね。
そうね。でも、あとはそこのいろんなところの、そのクラスター同士のつながりが希薄になってきてっていう。
うん、
で、何か、例えば、一度ことを構えるようなことがあれば、罵り合うようなところが。
なるほど、ね。やっぱり、なんだかな、こう、簡単に配信できるようになったっていうのは大きいのかね。
うん、
何かをこうネットの中で自分が喋ったこと、自分が思ってることっていうのをある種発信できるっていうツールがこう身近に簡単に手に入ってるっていう、ある程度、
うん
うん、っていう世の中になったからすごく増えてるのかなって思うし、そうだな。まあ
でも、じゃああれはどうですか、こうポッドキャストじゃなくて、
うん、
こう例えば YouTube だったりニコ生だったりそっちにこう上げることを考えるかどうかっていう、
この僕らが喋ってるやつをですか。
まあ転載するのもあるし、
あ
こう、ね、ポッドキャストってなんか俺は思うのはポッドキャストって、
うん、
それほど不特定多数には聞かれないのが逆にいいのかなと思ってて。
あ、僕もそれはすごく思ってる。
うん。うん、
そう。
なんか、ある種閉じた世界なんですよね、うん、ポッドキャストって。
う
ん
う
ん、
そう、
うん。
で、ポッドキャスト好きな人は横の別番組聞いてみようかなってなるし、
うんうんうん、
だからといって、もうそれほどメジャーなもうツールじゃないんで、
うん、
新規参入、してくれる人も少ないけど、それはそれでこうまあぬるま湯っちゃぬるま湯なんですけど、ぬるま湯感が保たれる部分があって、そこがいいのかなってちょっと思ったんですけど、
それはわかるなぁ。勝手に、僕の映画のポッドキャストが、YouTube に上がってる身として。広告かなんか撮ってはんのかな思ったら、それも撮ってないから、笑ってしもたんやけど、普通に上げてるじゃんって。で、わざわざそれを、なんて言うんですか、URL をくっつけて、町山さんに、この人、進撃の巨人の悪口言ってますって書いてた人がいたっていう。悪口じゃねえよと思ったけど。ちゃんと褒めてるよ、褒めてるとこは。って、こうじゃないのかなっていう解釈したよ、あの映画できちんと1時間もかけて、みたいな。2回取り上げてんだぞ、うちは。みたいなふうに思いましたよ。その取り頭入れたら4回やってんだぞ、俺は。と思いましたね。ほんとね。思ったけど、まあ、まあ、でも、なんつうのかな。うん。まあ、まあまあ、こう、やってて思うのは、構えてない時の方が絶対面白いよね、うちの番組って思ってます。だからなんか、脱線してる時のこう、悪ノリ感
そうですね、確かに。
キャキャキャキャしてる感じっていうのかな。
悪ノリね。
うん。完全に悪ノリしてるよね、今回っていう。うん。あの時っていうのは、自分は楽しいです。
ああ
僕はね編集してても編集しててもあここやっぱりテンション上がってんなって思う時が、
うん
うん、思いますね。富蔵さんが苦笑してる時っていうのは面白いですよね、うん、
そうか、うん、
まあまあまあ、まあ、ねえ本当ねまあそんな感じで引き続き多分何かしら取り上げて違う話をし続けると思うんですけれど。ね。
そうです。あと3年ぐらいは。
だいぶ原始圏で数、あれ、数は稼いでたんですけどね。なくなったんでね。
ああ、また太い柱が必要ですね、じゃあ。
でも、稼いでたと言っても、年に2回やったっていうね。
そんな制限からね、
そうなんですよ、そうなんですよ、もうね。
毎月毎月読んでるわけじゃないんで。
う
ん、
僕とクミネでケケケケやってるヒルドラ会はどっちかというと、特別枠にしてあるんで。たまにね、たまに富蔵さんがいない状況で僕だけで、他の方と一緒に、カズハシさん出てもらったり、クミネとやったりとかっていうのもあるけど、ああいう時は聞いてるの？富蔵さん。
私ですか？
うん。
ああ、聞いてますよ。
へえ。
あれ聞いてます。
あれやろう。
ロム。
こいつら、またいらんこと言うてるのちゃうかもで聞いてるやろ。
ああ、そういうね、なんていうのかな、関係がこの、エアチェックしてるのと一緒ですよ。
でしょ
う。こいつ、今、危険しそうみたいな。発信
ね、そんなこんなで、まあ、ね、こうやって、聞いてくれてる方がゲストに出てくれるというのもありがたいもんで。本当ね、まあ、まあまあ、100回目なんやろね。100回目何の話しとるやろね。
ねえ、3年先の話やね。
え
?2 年3年先の話やもんね。
ねえ。
まだ教え守るの話か。
いやー、相変わらずカンコレって言うてそうな気がするな。
まだ雇ったらね、カンコレが。
カンコレシステムがまだ続いてるかどうかですね。
エヴァンゲリオンの新作やったら面白いな。
あー、ついに。
ついにやってるかもしれないですね。
エヴァの新作。
ついにっていうか、あと2年またなあかんのよね。こうなると。2年か。でも、リアルな数字でありますよね。
そうね。
やっとったんやーっていう。まあ、できたか、ついにっていう。
そうやな。これはやらんと言うて言うてると思うよな。うん。
ああ、うん。
そうやな。だから結構確かにまあ、ここのとこ、これはやらんとっていうネタがある程度、ここ、やっぱ毎年ちゃんと来てくれるのはありがたいなと思ってますよ、僕、サブカル業界。そうっす。だから、まあ、ね、僕があんまり最近アニメを見ていないっていうのがちょっとね、あれかなと思うんですけど。でも、この二人ってあんまりアニメの趣味合わないんで。
合わないね。
合わない。
合わない合わない。
うん。漫画の趣味はあんまり合うてない。
合わないね。
これ、 会えばあったで、あの、思い入れが二人とも深すぎて、よう喋らないっていうね。窓まぎ状態のうち、いや、最終兵器彼女は好きなの分かってたから、
うん、
喋ってもええんやけど、二人とも黙ってしまうかもしれへんなと思って。
これ泣いちゃうよ。
そんなに。
思い出したら泣いちゃうもん。
ねえ、だから、なんか、そうやねんね。だから、ちょうど、なんか言うのかな、中途半端なぐらいがちょうどいいかなっていつも思いながら。
うん、ああ、それはありますね、ね、確かに。
そうですよ。殺しの楽園とかやりましょうか。
ね、おお、殺しの楽園。何言ったらいいか全くわからんけどね。
富蔵さんナンバーとか。
私ね、あれ、殺しの楽園で言うとね、
はい。
あの数日後にね、
ええ、
あの、飯炊きながら匂い嗅ぎましたよ、僕。
あ、炊飯器で。
ほんま、腹やけどすっか思ったよ。
笠井さん、殺しの楽園って知ってる？
殺しの楽園わかんないです、
ね。わかんない。これね、鈴木清純監督で最近ちょっとお亡くなりになりはった監督さん、日本映画の監督さんが1963年に撮った映画なのかな、うん、で、シードジョーさんが主演で、うん、あの、
ええ、
日活の映画なんだけど、
ええ、
あの、暗殺者の役の、殺し屋の役なんですよ。
うん。
ほんで、シードジョーさんは3番目の殺し屋っていう設定なんですよ。
うん。
うん。そのね、他にも、殺し屋たちがいて、お互いデスマッチになっていくっていう話なんです。
うん。確かに炊飯器って出てきますね。
そう。で、これ、ちゃんと、町山さんもね、映画塾の時に、前編の時は普通に解説してはったのが、後編になって炊飯器、抱えて、やっぱりいい匂いだなって言ってるっていうか、なんか言うたっていう。
何すかこれ。
あのね、シードジョーさんが炊飯器のご飯の匂いが好きやね。
多分アダムとイブで女の髪の焼ける匂いが一番いいやみたいな。
アダムとイブのスメルの、モデルってこれなんかなってすごく思ったもん。
あ、そうなん
だから。だって原作殺し屋一やしなぁと思って。いやぁ、そうなんよ、そうなんよ。そうね、アダムとイブ取り上げたね、この番組。
ね。
ね。
いや、鳥頭さんのおかげですよ、あれ。買ったの。
うまく2巻で終わってくれたっていうのがあったんですよ。
終わって終わりました。
うん。まあ、あの話延々続けることはないやろうと思ってたから。あれやったけど。綺麗に収まったなぁと思って、う
ん、ああ、あれはあれで良かったのかなっていう、
うん、思いますね、うん、面白かったよね、
うん、
でも本当あれですね、まあ僕が忘れ今回ゴーストインダシェルを本ちゃんの時に撮りましたけど、見終わった後に富蔵さんが言った一言、タケちゃんに対して言った一言、いやー滑舌悪かったけど、アウトレイジ大丈夫かなってポソリと言ってたっていう。
ああ、そうか。アウトレイジやるんだ。そうだ、そう。
ポソリと言ってたっていう。本当にヤクザ映画好きだな、この人って思うよな。
好きですよ。
ね、好きですね。はい。そんな感じで。そうだね。映画の趣味もね、意外と合わないっていうね。
ああ、
はい。こいつら何で一緒にやってんねんって言われそうな感じなとこもあるんですけど。そうなんですよ。でも、偶然、塚口三々劇場に行ったら、おったりするんですよ。あれ、なんで今おんの？
偶然あったりする。
なんで今おんのって。なんかね、この世界の片隅にの時もね、外出たおったんですよ。あれって。あ、どうもどうも。まあ、あの時は、響きユーフォニアも見ようって思ってたから、俺は。ほ
ん
なら、来てたっていう。ほなね、分かるように座ってる場合もあるね。
分かるように座ったわけじゃないですよ、別に。そんなことないけどね。
俺が気づくんか、ほんなら。あって。
僕は分かりやすいところにいるんじゃないですか、僕が。
うん、思う。
座ってる場所が。
座ってる場所が。ああ、座ってる場所がか。
あの辺おるんじゃないかなって言ったらいるって。
そうだな。あれですよ。風瀬さんの噂を誰かがしてる頃ですね。
なんだろう。
まあ、そろそろ、あれですね。そろそろとりあえず、これは、まあ、ほんと、だらだら喋ってきましたけど。うん、本当まあ、まあ、そんな感じの鳥頭ですけど、うん、本当にあれですよ。さっき喋ってたこと忘れてるんで、僕たち。
うん、
ね、
残念ながら、
ね。ああ、だから取り合ったわ。
そうです。タイトル通りなので皆様、あの、真剣に聞くと負けですよっていつも思ってますから
ね。そうね。さっき喋ったこと忘れるぐらいだから。
忘れてるからね。
1ヶ月、2ヶ月前なら全く忘れてますから。
なんかね。
その話、あの、前もしたやろってやつを、サムはなんか恥ずするかのように聞きとして喋ってますからね。
昔書かれてたことがありましたね。うん、同じ話してはるって。
うん、な
この番組、また前もなんかこの話するのにしてるって言われたのは言われてたな。
いいじゃないですか、その、繰り返しをまた初めて聞いたかのように楽しめると。
これあとね、あの、検索するときに、ひどいは褒め言葉って、これ別の番組の、あの、パーソナリティやってある人が、ポンとうちのゲスト出たときに言ってくれた一言でもあったんだけど、それをそのままもうペッと貼ってて、これなんかのあのネタでもあったよなって、ひどいは褒め言葉っていうのは。思ってて、ほんならどうもあの検索するときに鳥頭ひどいでやるとうちが一番にヒットするらしいんですよ。
あら、
あのそれで検索してますよって言ってくれはったフォロワーさんもいました、ね。
それで検索をする。
なかなかなもんだぜと思いましたね。はい、そんな感じで、いやまた何ぞあるときは和也さんぜひ来ていただけたら、よろしくお願いします。あのそちらに行ったときはまた。
ええ、
いずれね、二、うん、人揃って出れたら一番いいんですけどね、生で。
まあ僕がね、そっちに行って、ね、
ほんまやね、
自転車で琵琶湖一周したいなと思って
る。なるほど、いいじゃない、いいじゃない、
ええ。
そうか、いいじゃない。なんかこっちで来て、あの、あれですよね、風間さんが撮っていいですかって、二人していいですよって言って撮った後に、あの、うん、普通に喋り出して、風間さんが、撮り頭は撮らないんですかって一応多分聞くまでが多分デフォルトかなって僕はちょっと思いましたね、今。うん多分取らないんですよ。なんかね。うん、そんな気がするね。うん。だから、富澤さんをいかに喋らすかっていうのは結構僕の中でいつもチャレンジになってるんで。
ああ。
結構ね、この人を喋らすのは、あの、大変だなって毎回思いながら、やってますね。あんなにツイキャスの時は伸び伸び喋ってやがるのにって思ってありますよ、ね、僕は。はい。そうですよ。富澤さんは何か言い残すことはないですか？
いや、あの、に、さっきのあの、その広角の話で、
ええ、
あ、広角じゃねえ、あの、ゴーストジャセルの話で、
ええ、
あの、ふとなんか、あれ面白かったなと思ったのが、
はい、
少佐がね、
うん、
あの、データを消されるときに必ず同意するじゃないですか。
うん、あ、同意するね。
あれってなんかあの、Windows 95のパソコンを触って、あの、面白い、これ面白いって言って、なんか入れたネタみたいのいいなと思いました。あの、ほら、ダウンロードするときに、ダウンロードします、はい、家の、はい、忘れるみたいなもんじゃないですか。
そうやな。
あれをやってるんでしょ、あれって。
そうやな。あれってそういうことか。
ダウンロードします。
っていうことは、はい、特に最新テクノロジーじゃないよな、それって。
なんで今このネタを入れたんやろうっていう。
映画って残るのにな。
なんでっていう。あの、20年前なら、確かに斬新だったかもしれんけど、今やっていいのか、
うん、
このネタって。
ちゃんと認証モードがあるんやっていうね。あ、なるほどな。そうやな。わざわざ言わすっていう、わざわざ言わすっていう点では親切な映画よね、確かに。
ね、そうですね。
ほんとそう思うね。うん、で、我々の番組は、あの、この話題なのかと思って聞いた人が、いつ始まんねやろうって思って、あの、途中でやめてしまう人が多いんだろうなっていう番組なのかもしれないね。ということで、思って、ほんで聞き出して、あ、やっとこの話始まったと思ったら途中で終わるとかね、そういう、うん、状況なんでしょうな、なるべく前後編やるようにしてるけどな。うんまあまあ、はい、ということで、一応、まあ、今後もぜひお付き合いいただけたらとリスナー様にも思っておりますので、はい。またこいつらやってるわと思ってもらうのが一番いいと思うんで、はい。そんな感じでございます。